こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。最長畑道切符鉄道旅筆書きで日本縦断は。YouTube チャンネル散歩するアンドロイドで旅の映像を発信するアンドロイドのお姉さん、AOR。愛が2023年に起こった54巻の JR 鉄道旅を記録した旅エッセイである。題材となる最長畑道切符は同じ駅を原則として二度通らない筆書きの経路で、北海道から九州までできる限り長い距離をたどる片道乗車券の通称だ。長距離であるだけでなく、有効期間内に旅程を完遂しなければならない点にこの旅の緊張感がある。本書は路線や駅を網羅する実用的な時刻表ガイドではなく、鉄道愛好家を自認しない著者が寒さ、予定変更、食事、景観、人との出会いを通じてこの特殊な旅をどう経験したかを伝える記録である。写真と地図を交え、動画では収まりきらなかった心情や背景を補う構成が特徴となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最長片道切符を、距離の競争ではなく制約のある移動として捉える本書の中心にある最長半道切符は、単に遠くまで行ける切符ではない、JR の路線網を利用しつつ、同じ駅を繰り返し通らない筆書きの条件の下で経路を組み、限られた有効期間内に乗車を終える必要がある。そのため旅の本質は総距離の大きさだけでなく経路の不可逆性にある。一度ある方向へ進めば効率の良い戻り道を選びにくく、接続運休や遅延への対応、宿泊や食事の時間配分までが全体の工程に関わる。著者の54時間の記録はこの制度上の制約が普段の観光旅行とは異なる判断を連続的に要求することを示す。目的地へ最短で向かうのではなく、二度と同じ場所を通らないために遠回りする。ここには鉄道網を移動を短縮する装置ではなく、地域をつなぐ複雑な地図として読み替える視点がある。最長畑道切符の魅力と難しさを制度の説明だけで終えず、実際の旅程に伴う時間的心理的負荷から理解できる点が重要である。次に、極寒の茶化内から新大村へ、季節と地理が旅の身体感覚を形作る。旅は氷点下10度を下回る茶化内から始まり、最終的に長崎県の新大村へ至る。北海道から九州へという大きな南北移動は地図上の縦断にとどまらず、気候、景色、食文化、駅周辺の雰囲気の変化を段階的に受け取る経験でもある。本書が写真や地図を併用するのは、祖先名や乗車記録だけでは伝わりにくい土地の距離感を補うためだろう。とりわけ冬の最北端で始まる旅では、防寒や移動の不確実性が列車に乗ることを身体的な行為として意識させる。一方、南へ進むにつれて見える風景や味わう食事は旅程の消化ではなく、その土地に実際に降り立った実感を与える。本書が扱うご当地グルメや忘れがたい景観は観光情報の列挙ではなく、長期移動の中で土地の差異を認識する契機として位置づけられる。全国をひとまとまりに捉えがちな視線に対し、鉄道で時間をかけて通過することで地域ごとの条件が立ち上がる。その過程がこの旅の重要な内容である。さらに、予定通りに進まない現実が54時間の旅を単なる達成記録にしない最長片道切符の旅には、綿密な経路設計が不可欠である一方、実際の移動は計画だけでは完結しない。本書では旅の突然の中断も扱われており、長期の鉄道旅が理想的なルートをなぞるだけの企画ではないことが明確になる。使用期限のある切符で進む以上、中断や予定外の出来事は残りの日数、予約、接続、精神的な余裕に影響する。したがって本書の価値は、長距離移動の華やかな達成感だけでなく、不確実さを抱えたまま旅を継続する現実を記している点にある。鉄道旅行の記録には乗車列車、駅、名称を正確に追う形式も多いが、本書はそれらを著者の判断や感情と結びつける。旅の制約は不便さとしてあるだけでなく、何を優先し、どこで立ち止まり、どの経験を記憶に残すかを問い直す条件となる。この視点により、読者は最長畑道切符を再現困難な大旅行として眺めるだけでなく、自身の旅行計画にも必要な余白や代替案の重要性を考えられる。そして、鉄オタではない語り手が専門知識より体験の入り口を開く。著者は鉄道愛好家としての専門性を前面に出すのではなく、鉄オタではない自分がなぜ最長片道切符の旅に出たのかを出発点にしている。この立場は本書を路線研究や乗車技術の解説書とは異なるものにしている。鉄道に詳しい読者にとっては、よく知られた題材を外部の視点から見直す契機となり、詳しくない読者にとっては複雑な制度への心理的な敷居を下げる役割を果たす。重要なのは、知識がないことを旅の欠点として扱うのではなく、驚きや戸惑い、出会いを率直に受け止める視点として機能させている点である。旅先で出会う同じ切符の利用者たちの行動力にも触れることで、最長畑道切符をめぐる文化が 時刻表や運賃計算だけで成り立っているのではないことも見えてくる。挑戦を実行に移す人々との接点は、この旅が個人の企画でありながら、先行者や同行者が共有してきた鉄道旅の系譜にもつながることを示す。専門的な正確さを求める読書より、挑戦の動機と移動中の感覚を知りたい読者に適した語り口である。最後に、動画のダイジェストではなく、心情と旅の全体像を保管する書籍媒体。本書は YouTube で公開された旅の映像と関係を持ちながらも、映像の文字起こしや単純な再録を目的とするものではない。紹介情報では、動画では語り尽くせなかった心情や裏話を盛り込んだ点が特徴として示されている。映像は車窓、駅、食事、移動中の出来事を即時的に伝えるのに向くが、54日間にわたる企画の動機、途中での迷い、出来事の意味付けを連続した文章で振り返るには書籍の形式が適している。読者は写真と地図を参照しながら、日々の断片を全体の工程の中に置き直せる。すでに動画を見た人には、場面の背景や著者の内面を補う副読本として機能し、未視聴者には旅の起点から終点までを一つの記録として追う入り口になる。ただし、詳細なダイヤ分析、最長経路の作成手順、費用を含む完全な旅行実務を求める場合は、専門の時刻表や乗車券案内を併読する必要がある。本書の強みは、実用情報の網羅性より、動画と文章の異なる表現を組み合わせ、長期旅の意味を立体的に伝えることにある。結論として、本書は最長片道切符という特殊な制度に関心がある鉄道ファンだけでなく、長い旅の現実的な手触りを知りたい人、著者の動画を見て旅の背景をより深く知りたい人に向いている。最短距離ではなく、同じ駅を通らないために遠回りする行程は、効率を重視しがちな日常の移動とは異なる時間感覚を提示する。読者は全国の鉄道路線が作る地理的なつながり、長期旅に必要な計画性、そして中断を含む不確実性への対応を具体的な記録を通じて考えられる。類似する鉄道機構や最長片道切符の案内所と比べた際の特色は、専門家による攻略や路線解説を主軸にせず、鉄道を専門としない動画発信者の視点から、54日間の経験を心情面まで含めて記している点にある。さらに、映像で見える出来事と文章で語られる内面が補い合うため、旅を消費的な観光の連続としてではなく、制約の中で土地と時間に向き合う過程として受け取れる。完全な実務マニュアルではないが、だからこそ、なぜこの旅をするのかを考えるための親しみやすく具体的な鉄道旅の記録となっている。ご支援いただける場合は、 Android のお姉さん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。